先週は本当にいろいろなことがありまして、一つはその大洪水でですね、今でもまだ収まってないようでありますけれども、大変私たちの無力さを考えさせられる出来事でありました。もう一つ、そのオウム真理教の教祖と幹部が処刑されるということがありまして、これに驚いた方もいらっしゃるのではないかと思います。まあ、私が羽生の時にいた、その時に起こったのが地下鉄サリン事件ということでありました。でなぜああいうことが起こるんだろうかというふうに、不思議に思う方もいらっしゃると思います。またあの当時はだから宗教は怖いんだというふうに言われることがたびたびありました。で本当に宗教はこの悪く使う時には大変恐ろしい力を発揮いたします。よく私言うことでありますけれども、あの宗教はそのあらゆる宗教がですね、人間の良心に触れるんですよね。で皆様イエス・キリストを信じて毎週礼拝にいらっしゃってますけれども、信者の方はよくわかると思うんですが、この礼拝を捧げるという時の心の在り方はどうであるかと言いますと、あの実はあの全部心をオープンにしてますよ。両親をこう開け放してですね、それで神を礼拝すると、それがあの皆様の心の姿勢ではないかと思います。で私も毎週この皆様の前に立ってこう説教してますけれども、本当にこう良心的に、聖書の教えを聞こうとするという姿をよく感じます。ですからこそこの良心の自由を奪うということもあらゆる宗教が少しこう訓練をすればですね、行うことができるようになるのであります。で操られて自分を失う、まあ、良心を失う、自己のあるべき姿を失うということになるのであります。で本当の宗教といいますかね、まあ、正しい宗教と、まあ、キリスト教が唯一の宗教だと私たちは知っておりますけれども、それを信じてますけれども、さまざまな宗教がありますけれども、全てが悪いわけではなくて、人の生き方に役立つ宗教というのはありますよね。それどういう宗教かといいますと、一つはですね、それぞれの生き方を自由にする、その人の心をこう自由にする、良い意味で良心をこう軽くする、重荷を取り去る、そして一人一人がこの自分の良心に従って、自分の判断するその判断に従って、あの悪いことをするためじゃありませんよ、よく生きようとする、そういう良心をですね、よく使うことができるようになると、それは一つのあの基準ではないかと思います。でそれぞれが自分の良心に従って自由に生きる、それを助けるわけでありますから、その点から言いますと、さまざまな生き方が認められる、さまざまな生き方をすることがやっぱり人間らしい良い大切な生き方だということ、それを認め合うという宗教がやっぱりある基準にはなると思うんですよね。こうじゃなきゃいけない、ああじゃなきゃいけない、あれもダメなんだ、これもダメなんだ、私に従えと、こうなったらですね、それはだんだんだんだんとその人の心と生活をこう縛りつけていくことになると思うのであります。でイエス様は本当に私たちが思う以上に自由な方だったと思います。イエス様憎たらしいと思う人は、なんとイエス様のことを非難したかと言いますと、あれは大飯ぐらいの大酒飲みだ、あれは罪人の頭だって、こういうふうに言ったんですよね。確かによく飲み、よく食べ、よく騒いだんじゃないかと思います。それから先週の婦人会でも少し話したことでありますけれども、イエス様の時代、この聖書の時代は男性と女性というのははっきり区別しまして、このユダヤの社会では夫であっても自由に自分の妻にですね、語りかけることはなかなかできなかった。 外では全く男性と女性はですね、こう分かれて区別されてこう生活してたと、こういうふうに言われております。しかしイエス様は男性も女性も区別なく弟子となさって、そして福音宣教に区別なく励むようになさったんだと、こう言われております。人がそれぞれ神様から与えられた良きものをですね、自由に生かして発揮してそれぞれの人生を豊かにしていくということがキリスト教が目指しているところであります。さて、私たちはヨハネによる福音書を続けて学んでおりますけれども、今日は16章の25節から33節までをご一緒に見たいと思います。そして今日のところで、一つの段落が終わるというふうになっておりまして、結論といいますか、一つの結論をイエス様がおっしゃっているところであります。すなわち15章の18節で、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んだことを覚えなさい。世があなた方、クリスチャンをね、憎むならば、憎む、肉々しく思う、肉々しく接する、言葉通りでないこともありまして、あなた方を理解しないとかね、そういう意味にも広く言えばなりますけれども、世がクリスチャンを理解しない、憎むならば、ね、あなた方を憎む前に私を、これはイエス様のことですけれども、私を憎んだってことを覚えておきなさいよ。だから世が私を理解しなかったんだから、信者であるあなた方も世が理解できないっていうのは、これはもう当たり前のことなんだと、こういうふうにイエス様はおっしゃって、この段落が始まりまして、で今日のところ33節のところで、あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、もう世に勝っているのだから、こういうふうにイエス様はおっしゃったのであります。これがこの段落の結論であります。そういう最後の段落だというふうにご理解いただきたいと思います。でイエス様はこの最後の晩餐、すなわちこのあと裏切り者であるユダに手引きされたユダヤ人たちによって逮捕されて、次の日には処刑される、そういう夜のですね、食事の席での最後の説教、それが今見ているところでありますが、16章の25節でありますが、私はこれらのことを例えを用いて話してきた、もはや例えによらずはっきり父について知らせる時が来る、その日にはあなた方は私の名によって願うことになる、私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない、父ご自身があなた方を愛しておられるのである。こう聖書を読んでいきますと、分かっているでは分からない話し方をイエス様はよくなさいます。何言ってるんだろうかな、分かったようだけど分かんないなというのはですね、イエス様はよく例えをお話になるからなんです。例え話をお話になるからなんです。でイエス様はご自身もここで、私は今までこれらのことを、大切なことを例えを用いて話してきたんだ、しかしもはや例えによらずはっきりと父について知らせる時が来るからな、もうすぐ来るからなと、こういうふうにイエス様はおっしゃってるわけなんです。いつ来るのかって言いますと、イエス様が十字架におかかりになって、ね、死んで復活なさって、 教会が新しくですね出来上がるとき、その時にイエス様に代わる助け主、聖霊なる神様が与えられて、そこで全てのことがよく分かるようになるわけなんですけれども、そのはっきりとイエス様のことが分かるようになると、はっきりと聖書のことが分かるようになると、はっきりと何を信じてどう生きるのかということが分かるようになる、それがそのうち来るからなというわけなんです。それをイエス様は何とおっしゃったのかというと、はっきり父について知らせる時が来ると、こういう言い方をなさったんです。父についてはっきりと分かる時が来ると、何のことかと言いますと、キリスト教では主のお祈りっていう大変大切なお祈りがありまして、そのお祈りの始まりは天にまします我らの父よと、こうやって祈るんですよね。で、神様を父と呼んで祈る、これキリスト教信仰の大変特徴的なところであります。あるこの牧師がですね、若い頃初めてキリスト教の集会に行ったんですね。でびっくりしたなと言ってこうみちみち口ずさんだって言うんです。何を口ずさんだかというと、天にまします我らの父よ、神様を父と呼ぶのか、神様を父と呼ぶのか、天にまします我らの父よ、はーっと言って口ずさみながら帰ったって言うんですよね。私たちからしますと、不思議なことではありませんけれども、もう当たり前のことになってますけれども、神様を、聖書の神様を父よとこうやって呼ぶわけなんです。で、聖書が私たちをイエス様が救うと書いてあるんですけども、私たちを救うというのは一体どういうことかと、非常に簡潔に書いているところがありまして、開かなくても結構でありますけれども、新約聖書のですね、エペソの信徒への手紙の一章でありますけれども、352ページ、エペソの信徒への手紙の一章の4節以下でありますけれども、私たちの救いについて、こういうふうに不思議な書き方がなされております。天地創造の前に、神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。天地創造の前に私たちを救おうと神様はもう決めていらっしゃったんだというわけなんです。で、次のところ5節でありますけれども、イエスキリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。イエスキリストによって神の子にしようと、もう神様はお定めになったんだ、私たちを神のことをする、これがですねキリスト教でいうところの私たちの救いなんですよ。神を父と呼び、私たちは神のことを呼ばれる、これはいわばワンセットなんですよね。神様を父よとこう心から呼ぶということは、自分が神の子だという、そういう理解があるからなんですね。イエス様は神の子なんですけれども、イエス様によって救われた私たちも実は神のことをされるんだ、だから父なる神様からこよなく愛されていますし、ね、父なる神様によって天の宝が、神の国が約束されていますし、それゆえにあなた方は神の子にふさわしく生きるんですよというふうにもこう教えられるわけなんです。はっきりと父について知る時が来るんだとイエス様は今おっしゃったんですけども、父について知る、これが神様と神様の救いについて、そして私たちが救われることについてはっきりと知ることになるという、象徴的な言い方であるわけなんです。で、父なる神よと 読みかけるときに、あ、やっぱり私たちはイエス様にあって神のことされたんだな、本当に永遠の命にキリストにあって生かされてるんだな、愛されてるんだな、守られてるんだな、まあ、支えられてるし、自分の人生が意味あるものに神様によってされているんだなっていうことなどが、まあ、しみじみと分かってくるわけなんですよね。でそういう時がすぐ来るぞとイエス様はおっしゃったのであります。で26節でありますが、その日には、まあそうなった時にはということですね。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。イエス様と名を呼びながら神様に願うことになるんだと。で私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。これちょっと不思議な感じがいたします。イエス様が一生懸命私たちのために取りなしてくださるんじゃないですかとこういうふうに思いますけども、そうではなくて、もう私はねいらなくなるんだよ、私はそういうことしなくてもよくなるんだよってこういうふうに言ってるわけなんです。その意味は先ほど言いましたように、神様を父よとこういうふうに呼ぶようになりますから、神様との関係がまあいわば痛快になるわけです。本当にこう関係が良くなるわけなんです。本当に何の躊躇もなく神様父よと呼べるようになるわけ。そういう意味ではもう私が特別間に入らなくても良いぐらいのね、いい関係になるんだからねと、こういうふうにイエス様はおっしゃっているのであります。意地悪をして俺も間に立たないからなって、こういうふうにイエス様もおっしゃっているわけではないのです。でなぜかと言いますと、27節でありますように、父ご自身があなた方を愛しておられるのである。本当に神様があなた方を愛するようになるんだからというふうにイエス様はおっしゃっております。28節でイエス様ははっきりとこうおっしゃいました。もう逮捕されて、十字架にかかると。でその後復活して天にお帰りになるということをよくご存知でありましたから、28節、私は父のもとから来て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。簡潔ですけれども、イエス様がどこから来たのかはっきり書いております。父のもとからやってきて、でどこに来たんですかっていうと、世に来たんだ。世っていうと世の中って私たち言ったりしますけれども、ちょっと特別な言い方がでありまして、神様を知らないこの世界にやってきたんだと。神様を受け入れないこの世界にやってきたんだ。神様を受け入れない人たちのところへやってきたんだと、イエス様おっしゃるわけで、今世を去って父のもとに行くんだと。今はこの世を去って父のもとにまた戻っていくんだとイエス様おっしゃったんです。これ前にも一度お話ししましたけれども、なすべきことを全部成し遂げて、それで安心して父のもとに戻っていくんだからねと、こういうふうにおっしゃってるわけなんです。世に来てなすべき務めを果たして、で父のもとにまた戻っていく。だから安心しなさいよというわけなんです。大丈夫だからなと、来たところへ戻るんだからね。なぜイエス様がそういうことをおっしゃったのかと言いますと、この後十字架に おかかりになるからなんです。で、人の目にはイエス様を逮捕した側からしますと、やってやった、始末してやった、もうこれで世を騒がす者はいなくなった、もうこれで目の色の炭鉱部はいなくなった、ああよかったというふうに、思うわけで、イエス様に従ってた弟子たちは、ああやられちゃった、ああもうイエス様に期待をかけていたのにもう全部おしまいだ、全部もう終わりになっちゃった、大変がっかりするわけなんです。ということが起こるんですよね。およそ3年半ではないかと言われています。ある説によりますと、まあ、1年ぐらいじゃないかと。すなわちイエス様が人々の前に出て弟子たちを作って、福音書に書かれているように、神の御国について、救いについてお語りになったのは1年から3年半ぐらいじゃないかと言われてますが、ずっとその間従っていた人たちは十字架の出来事を見ると、はあ、もうおしまいだとこういうふうに思うけれども、救い主の働きを全部成し遂げて実は帰っていくんだからねとイエス様はここでおっしゃったのであります。だから大丈夫だと、こうイエス様はおっしゃったのであります。こういうふうに言いますと、29節で弟子たちがこう答えました。弟子たちは言った、今ははっきりとお話になり少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で誰をもお尋ねする必要のないことが今分かりました。これによってあなた方が神の、あなたが神の元から来られたと私たちは信じます。こう弟子たちが答えたんですね。もうイエス様は今度ははっきりとおっしゃいましたね。父の元から来てまた父の元へお帰りになるんだとおっしゃいました。よくわかりますってこう言ったんです。そうするとイエス様が、はあ、よくわかった、本当によくわかったねというふうにおっしゃったかと言いますと、そうではありませんで、イエス様はこうお答えになりました。今ようやく信じるようになったのか、だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい私を一人きりにする時が来る、いやすでに来ている。私を信じるようになったって言ったけれども、私を一人きりにする時が来るんだと、すなわち私を捨てて、まあ、散り散りになる時が来るんだってイエス様ははっきりおっしゃったんです。でその通りこのあとイエス様が逮捕された時には弟子たちは怖くなってみんなバラバラになって逃げてしまったんですよね。でイエス様一人残されたので、で私を一人きりにする時が来る、いやすでに来ている。しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。人は、弟子たちは、まあ、イエス様を逮捕した人たちもこれでもうイエスは一人だ、一人きりだ、孤独に誰にも理解されずに十字架の上で処刑されるわけなんです。けれども私は決して一人ではない、父が共にいてくださるんだからとイエス様はここで父なる神様のことをおっしゃったのであります。父が共にいる、 すなわち父なる神様が救い主として頼むぞとおっしゃった救いの御業を十字架で死ぬことによって行っているんだとイエス様をおっしゃりたいわけなんです。ですから私が十字架の上で苦しむ時にも十字架の上で命を落とす時であっても決して一人ではなくて父なる神が共にいてくださるんだと、父なる神から託された仕事をしているんだから決して孤独に失敗して死ぬわけじゃないんだぞとイエス様はおっしゃったのであります。私たちのクリスチャンとしての生き方に大変よくここは通じているところであります。イエス様を信じて神様を父と呼んで生きる生き方に私たちは洗礼を受けて変わりますからね。その時に神様が私たちと共にいてくださる、これが信仰の確信ですよ。イエス様が父からの元から来てこの世においでになったように、私たちも神様のお考えに従ってこの世に生まれて、父なる神様のお考えに従ってある時クリスチャンになって、そしてクリスチャンとしての生涯をこう果たしていくわけなんです。務めをまあ果たしていくわけであります。そうやって、私たちの生涯の意味と意義を神様を信ずることによってはっきりと保ってですね、それぞれの生涯を歩んでいくわけであります。その私たちの生き方が、イエス様の十字架の出来事を見ますと大変よくわかるわけであります。で最後にイエス様はこうおっしゃいました。33節でありますけれども、これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。あなた方は私によって平和を得るためである。平和と言いますと、私たちは世界が平和であること、争いがなくなること、皆が和気あいあいと過ごすことということをこう考えますけれども、聖書が言うところの平和と言いますのは、前も言いましたけれども、平安という意味なんですよね。平安、生きていることに安心できる。私たちが罪を犯したとしても、私たちに本当に弱いところがあったとしても、人との間ではなかなかうまくやれないとしてもですね、であってもやっぱりイエス様によって私は救われているんだからという、その点で神様との関係で本当に平安に生きていくことができるという意味の、ここは平和であります。イエス様にあっては神のことされているんだからという安心を持って生きることができるとイエス様はおっしゃっていらっしゃるのであります。で、あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。十字架にかけられてイエス様は殺されるのでありますから、そういう意味では負けたんではないかというふうに思う方もいらっしゃると思いますが、イエス様はいや、私は世に勝っているんだと、こうはっきりとおっしゃったのであります。言い方とすれば、負けて勝つっていう言い方をね、私たちも時々言うことがありますけれども、ね、負けて勝つっていう言い方がありますが、イエス様は十字架の上で死ぬことを通して、死ぬことによって、そして死を克服して復活することによって、ね、死を無欲なものになさったのであります。そして永遠の命に生きるという生き方をこの2000年前に はっきりと明らかになさったのであります。それでイエス様とイエス様の生き方はどうなったのかと言いますと、今では世界中にイエス様のことが知らされておりまして、今では世界中でイエス・キリストを誠の救い主と信ずる者がおりまして、これはもう国境でありますとか、ね、国の支配でありますとか、さまざまな民族の習慣でありますとか、いろいろな人の生き方を超えて、ね、世界中にイエス様とその救い生き方がこう伝えられて、あ、これは本当にイエス様を信ずることは大切だ、自分にとっての本当に救いがあるという方々が世界中にいるわけなのであります。これなぜなのかと言いますと、イエス・キリストの十字架の死と復活、ここに秘密があるのでありまして、負けたようで実は神様と神様の救い、神様を信じて生きるという生き方がはっきりとイエス様のこの十字架の死と復活によって現れたのであります。で、それがずっと2000年あらゆる国境を越えて、民族を越えて、文化を越えて、人の考え方の違いを越えて、まあ、広がっているわけであります。ということを考えますと、やっぱりイエス様とその救いがイエス様を憎む人たちによって十字架にかけられたことで負けたように思うんだけれども、実はそれによって神様とその救いと神様の私たちに対する愛というものがはっきりと現れたんだと私たちは理解しているのであります。ぜひあのイエス様に会って自分の生涯が意味あることになること、そのことを知っていただきたいと思うのであります。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、あなたの聖なる御名をあがめて心から賛美を申し上げます。あなたは十字架において死にまた復活をなさいましたけれども、その出来事を通して私たちの罪とまた弱さとに勝る誠の命とを明らかにしてくださいました。そしてイエス様は勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているとおっしゃいました。どうか私たちもこの御言葉に励まされて、それぞれの歩みを続けることができますように助けてください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の463番を賛美いたします。
So now I'm on you.